ございます。ももこです。思いのままにお話ししていきます。今日は10月の29日、今朝9時50分になります。なんかこうすっきりしない天気で、兵庫県三田市はちょっと曇りなのかな、なんか雨が降りそうなっていうところではあるんですが、こう家テレビないんでね、自分で情報を取りに行かないと天気もわからないっていうので、なんか雨なのか曇りなのかっていうのはちょっと曖昧なところですが、収録していきたいと思います。感覚について話していきたいなと思うんですけど、こう最近ね、こうリユースタートを目前にして、一番最初に顔合わせというか自己紹介のタイミングっていうのを撮っていてね、そこでなんか伝えたいなって思うことを、まとめているところなんですけど、そこでこう感覚っていうワードがすごく出てきていて、その感覚っていうのを感覚って何っていうところから深掘るというか、いろいろ見ていくと、深いというか難しいというか、私なりの答えは出てるんですけど、みんなにとっての感覚ってどういうものなんだろうっていうのをなんかちょっと聞きたいというか、考えてみるきっかけになればというかというかばっかりやけど、なんか気づきがあったらいいなと思って、一緒に気づいていきたいなと思って収録してるんですけど、こう皆さんは感覚派ですか理論派？なんかよくこのね、理論派か感覚派ってこう結構分かれてると思うんですけど、どうだろう。私はね、完全に感覚派なんですけど、でも感覚派って言っときながらね、すごく深く考える、実は深く考えるタイプだったし、最近気づいたことなんですけどね、深く考えるタイプだし、こうなんていうかな、意外と現実主義な、合ってる？現実主義、なんかこう、そう、この感覚をね、深掘ってる時に出てきたワードも、事実の世界と自分の世界っていうワードが2つ出てきたんですけど、結構こう感覚派なんだけど、感性とか直感とか感覚で日々、過ごしている、どちらかというとなんだけど、こうすごく事実とかこう現実的というかいう思考もすごくあって、なんかそこ、感覚イコールなんていうかな、イメージとか妄想だけの世界っていうのとは違うんだなっていうのを、なんかこう見ていくとね、違うなって、分けるものではないんだなっていうのが気づきだったりしたんですけど、どうだろう。私がすごく感覚派だなって気づくタイミングは、ダンスをやってる時だったり、ピラティスをやってる時、体を動かしている時にすごく実感するんですけど、こうインストラクターとしてね、これまでやってきていて、やってきてね、こうダンスのインストラクターになった当時っていうのは、結構子どもたちにレッスンをすることが多かったので、その子どもたちに言葉で伝えるよりもやっぱり態度で示すというか、こう動きでね、こう出していくっていうのが一番伝わりやすいっていうのもあったり、後々ね、そういうなんていうかな、キューイングとか学んでいく と、ミラーニューロンの法則とかって言ってね、こうなんていうかな、人の動きとか人の行動を、見ることによって、その人のしている行動があたかも自分がやってるような、状態に思うというか、そういう法則があるんですよ。あとはね、視覚とか聴覚とか触覚とか、そういうパーセンテージで言うと、ほぼほぼ視覚が ね、人間って優位だったりするし、そういう意味でも結構言葉っていうより もう態度でとか感覚でっていうのが、伝わりやすいっていうのがあったから、そういうふうにレッスンしてきてたんですけど、まあ、特にピラティスをやるようになってから、だからそのダンスを教えてた当時っていうのは感覚で教えてるっていうことすら考えてなかったんですよね。雰囲気っていうなんかこういう風にしましょうっていうのもなかったし、自分自身がその見て自分で真似してそれを照らし合わせていって、どんどん自分のものにしていったっていう、ところで、で先生にもずっとダンスの先生、昔からね、その自分のかっこいいを探しなさいって、私のかっこいいはこう、ポーズ取る時でも全く同じコピーをするのではなくて、自分のかっこいいって思える角度っていうのを自分に身につけていくっていうことが大切だよって言われてきたからこそ、答えがない中でもう感覚以上でもなく以下でもなくっていう感覚でやるしかなかったっていうので、体感してやってきたわけなんでしょう。でピラティスの講師になった時に初めてね、こうなんていうかな、言葉で誘導しながらレッスンをするとか、まあレッスンを受けるとかっていうことをしたし、こうピラティスってゼロのポジションがあって、そのニュートラルという正しいポジションっていうのがあって、そこから動いていくことで、まあ、効果的だったり効率的だったり、筋肉にこう負荷のないような形で動いていくっていう決まりがあるからこそ、こうみんな共通しての認識っていうのが結構大切になってくるんですよね。もうピラティス的には、私のレッスンとかは置いといて、そう的にはそうなんで、こう感覚で伝えるっていうことが、自分が思っている想像している伝えているものと相手が捉えるものっていうのが違ってくるので、その認識がこう同じように同じところに持っていくために、言葉で説明言語化してしっかり、順序立ててとか理論的にとかっていう風に進めていかないといけない。でそれもそうだし、あとはレッスンをしていく中で、それが必ずしも説明書通りにやっていくことがいいっていう相手ばかりではないっていうところでも、こう感覚派としっかり思考的にちゃんとこうイメージできた状態で、自分の体をイメージできた状態じゃないと動けないっていう人と、まあ、いるんだなっていうのをレッスンしながらすごく感じて、それは教えるだけじゃなくて、こう求められた時にこう質問だったりとか、質問が多いかな、あとは体の反応、私が出したものに対して投げたボールに対してのその人の動きを見た時に、あこの人感覚で伝えた方が動きがこう私が思っていることっていうのを捉えやすいだったり、説明してあげた方がしっかり体の筋肉の名前を、まあ、共通認識しているものをしっかり使ってこう説明していく方が受け取りやすいんだなっていう人が、見えてきて、なんかそれで感覚派な自分は何を感覚って言ってるんだろうかっていうのをなんか考えるようになったっていうか、最近なんですけど結構考えるようになって、でなんか一時期はね、その感覚的にやってきたことをなんていうかな、否定はしないんですけど、なんかそれをもっと説明できたりとか、自分がなんとなくでやってきたことがなんかこう結果としてね現れた時に、その自分のなんとなくをこうマニュアル化というか説明できる形にして伝えることができたら、あなんかいいよなって、仕事になりそうだなとか、なんかそういうふうになんか思ってた時もあったんですけど、思ってた時もあって、なんかこう自分には感覚派は、まあ、得意な方なのかもしれないけど、 ちょっとなんかコンプレックスまではいかないんだけど、ちょっと自分の中で否定してる部分とかがあったりとか、うん、っていうのがあったんですけどね、あのちょっと前まで。だけど最近はそこをすごく特に前回の理由から感覚で動いてきたことがどんどんどんどんこう現実的に事実としていい方向にこう結果的にねつながっているっていうのを自分が体現できた、体感できたことで、感覚で大丈夫だっていうか、こう感覚でやっていくことって私にとっての強みなんだなって思えたりとか、それでこう周りからねこうなんていうかな、嬉しい言葉がけだったり、その結果だけではなくそこに一緒に向かうまでの道がすごく楽しかったりとかして、それがちゃんと味わえたからこそ、なんかあ大丈夫だったっていうか、悪くないというか、むしろこっちが強みなんだからこっちで行ったらいいんじゃないかなって思えたでしょ。でそこから、まあ、次のね理由で、その感覚っていうのを伝えるってなった時に、どういう自分のなんていうかな、コミュニケーションのなんかツールとして言葉で伝えていく時にね、どう伝えていくかっていうのをすごくそう書き出したりとかして、前置きめっちゃ長いんですけどそうそうそう、そう向き合っているところです。で、感覚ってそうどうなんだろうって、何なんだろうって考えた時に、こうさっきも言った理由でもね、これからの理由でも話していこうと思うんですけど、自分の世界と、事実の世界っていうのがあったとして、例えば自分の世界で言うとイメージだったり、こう妄想だったり、まあ、未来の予測だったり、なんとなくこうかもしれないとか、妄想ですよね。これをすると、これを言うと嫌われてしまうかもしれないとか、そういう何々かもとかもそうだし、あの場所でこの空間でなんかこうこのセミナーをしたらすごく楽しそうだなっていう妄想だったり、空間を見ながら、あここにこれを持ってくるとおしゃれな雰囲気になるなとか、なんかそういうイメージだったり、それって自分の世界じゃないですか。事実としてあるとは違って、自分のイメージの中、頭の中、脳の中で、広がっていることで、そこに対して心が反応したりとかもあると思うんですけど、その自分の感情があって、そのイメージがあって、妄想があってっていうのがあるかもしれないけどね。そう、それが自分の世界。例えば目の前にねペンがあって、事実としてあって置いてます。でここにあるペン、これ事実だけど、目をつぶった時に頭の中で目の前にペンがあるなって思ってる、これは自分の世界みたいなイメージ、伝わるかな。そう、そのペンが例えば誰かによって目の前から消されたとしても、目をつぶって頭の中でここの目の前にペンがあるってイメージしてるってことは、もうペンがあるっていう状態、自分の世界の中では。でその自分の世界と事実の世界、事実の世界は目の前にペンがしっかり置いてあるっていう事実、なんかその事実となんかね調べてると、真実と事実が必ずしも一緒ではないっていうのはあるかもしれないんですけど、現実として起こった状況、目に見える形っていうのが事実の世界ってなった時に、人間って結構自分の世界の中で生きてるなっていうのをすごく思っていて、例えばこう人がいてね、人がいてねっていうか、人どこからどう見ても人以上でもなく人以下でもなく、人っていうのが事実としてあった時に、自分がこの人なんとなく雰囲気的になんか話しかけにくい、なんかこう眉間とかにしわ寄ってて、なんかこうなんか怒ってそうだなって見てしまうと、そういう風に見えてしまうし、いやいやいやって、この人いい人そうだなと思ったら、そういう風にその人を見てしまう。 それが自分の世界で、人間ってそうやって自分の世界の中で結構生きていることが多いなって思って、それは私自身もすごくあって、決めつけていたりとか思い込みとか、なんとなく現実でこんなこと起こってしまうんじゃないかなっていう不安だったり心配だったり、そうやって自分の世界で結構物事を判断していることが多いなって、まだまだ多いなって思うんですよ。でも、事実として、現実として起こったことって、特に理由ばっかり話するんですけど、前回の理由でもなんかその自分の決めつけとか、なんかこんなこと起こりそうだなとか、こんな、逆にね、こんないいことになりそうだな、楽しそうだなとか、ワクワクするな、これみんなの前でやるときっとみんな興味を持ってくれそうだなって思ってた自分の世界が、現実で事実としてアクションとして起こした時に、必ずしも自分の世界と事実とかマッチしないことがある。こうその自分がこの言葉を言うと嫌われそうだな、この言葉を言うと相手傷つけてしまうんじゃないかなって思ってる自分の世界があって、それをアクションとして起こした時に全然決めつけ、なんていうかな、嫌われなかったり全然傷つけもしなくて、むしろその発言したことによって相手に対しての気づきでお礼されたとかだったら、自分の世界と事実の世界は全然違ってくる。で、そういうことってめちゃくちゃあるっていうのを、まあ、私は体感したんですよね。前回の理由ですごい決めつけてることとか思い込みとか、当たり前なんてこの世の中にないって思ってるのにすごく決めつけてる。で、その不安も不安がない方がいいっていうことを言いたいじゃなくて、不安もある中でそれを起こした時に全然その不安とは違う結果になったりとかっていうのが当たり前にあるなって思って、でその自分の世界と現実的に起こった事実とがズレが生じた時、結果やってみた、アクションを起こしてみた時に事実は全然違った、あれ私が思ってた自分の世界と全然違った、そのズレを学んだ結果が感覚として自分に身についていくんだなっていうところに至ったんですよ。わかるかなそう、私はだから説明できるよこれってなって、でそうやって思った時に、今までずっと感覚でやってきて、もちろん周りに感謝だし、なんていうかな、周りの人たちにがもうなんていうかな、縁があってここまで来ている、なんか嫌な人に出会わなかったりとか、もうむしろこうみんなに助けてもらってここまで来たりとか、いろんなねお仕事を経験させてもらったり、特に東京での、まあ、分かりやすい大きな仕事とかはもう本当に縁でしかなかったり、うん、それを自分が今キャッチするのかしないのかとかっていうのは本当に感覚でやってきたことだったんですよ。だからもうまぐれって思ってたんですけど、こうやって自分が今回感覚っていうのを説明できるようになった時に、感覚って強みだよねって言われたことが腑に落ちた瞬間で、感覚って結局自分がアクションして自分の世界ではなく、その不安だし心配だし怖いし、それもありながら現実的に行動として起こした結果の積み重ね、だから自分が作ってきた育ててきたものなんだって思えて、なんかこうもちろん生まれ持ったなんていうかな、その人の素質というのかとして、感覚派論理論派って分かれるかもしれないけど、なんかこう自分が育ててきたものなのかもしれないと思った時に、なんかこう感覚っていうのをある時は否定したいというか、まあ感覚を否定することはなくても、やっぱり論理的に理論的に論理的の理論的に、正しい言葉が分かってないんですけど、そうやって説明できるように 慣れたらすごいかっこいいなとかスマートだなとか、もちろんそっちも第一次だし、これからねやっていきたいと思ってるんですけど、でも自分がアクションとして起こしたことが感覚として育っているんだって、しかもそれが自分が最近ねいろんなことを感覚的にやってたことがなんかこう結果的にうまくいってるっていうのも結局自分で作り出してるんだなって思えた時に、なんかそのプロセスの結果じゃなくてプロセスの部分で自分がなんか自信が持てるようになってきたりとかっていうのをなんか深掘った時に感じられて、そう良かったなっていうのをちょっとアウトプットしたくて話してみました。そうだから感覚って育てられるんだなっていう、でその感覚がいいとか感覚の方がいいとかっていうことを言いたいんじゃなくて、でも言いたいんじゃなくて、まあ、自分の世界だけでその事実は未知、その未知、これからの事実、未来の事実っていうのは未知なことなのに、その自分の世界だけで未来も予測して結構決めつけてしまってね、その狭い視野の中で活動っていうか日々暮らしてることって多いと思うから、そんな時に自分の感覚を信じられるってすごく強みだなって思ったから、ちょっとこれを話してみました、というところで、なんか結構理由で話そうかなって思ってたことでもあるので、もっとね多分細かく言っていくんですけど、そういう理由ではね、その自分の、自分世界っていうのを自分の世界だけだと本当にねこう現在意識とか潜在意識とかってありますけど、なんか自分の経験だけでしか判断できないっていうところもあるから、そういうなんていうかな、いろんな視点で自分の世界も見ていったり、気づけない事実っていうところも自分が認めてあげられるようになったりっていうきっかけに理由ではしていきたいなって思いました、というところで終わっていきたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。